応援貢献夢の種応援貢献夢の種
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、ズバリラジオがテーマです。前半はですね、夢の種、ここの放送局ですね、ここを立ち上げてくださった共同代表の一人である佐藤大輔さんのラジオ番組ライフに飛び入り参加をしたというお話をしたいと思います。そして後半はですね、2026年3月3日にラジオカロス札幌の男性合唱団ススキーノとともにという番組に出演させていただきました。こちらのお話を後半にしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種ラジオステーション、夢の種ラジオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回から間に入るジングルというね、短い音楽が変わりました。ここの札幌スタジオのオーナーであるリュウさんが作ってくださいました。リュウさんどうもありがとうございます。すごいポップな感じで素敵でした。次どんなジングルかちょっとワクワクしてます。楽しみに皆さんも聞いていてください。はい、今日はですね、ズバリラジオについてお話ししたいと思います。今日このね、番組は収録なんですけれど、3月11日水曜日に、お昼ですね、12時半ぐらいなんですけれど、今日午前中にここ札幌スタジオに、夢の種の代表のお一人である佐藤大輔さんがなんといらっしゃってたんですよ。びっくりしました。前日にPA 牧子さんから連絡をいただきまして、代表の佐藤さんが札幌スタジオにいらっしゃいますということで、ぜひ会いに来てくださいという連絡をいただきまして、もうこれは絶対会いたいと。なかなかね、代表のお二人に会えるチャンスが、お二人大体ね、本州の方にいつもいらっしゃいますので、札幌にいらっしゃるということで、ぜひ会いたいという気持ちがありましたので、今日ちょっとね、自分の収録の時間よりも早く入りました。そしたらですね、もう彼も夢の種放送局のパーソナリティ、ラジオパーソナリティとして、活躍をされているんですけれど、彼が、持っている、番組ですね、ライフという番組をここの札幌スタジオで収録をするということに、なりまして、私が着いた時はもうその収録が実は始まっておりました。で、そーっとね、そのスタジオに入って、で途中からスッとこう分からないようにスッと入らせていただきました。ちょっとね、聞いた内容とかが私が来る前にね、お話しされてたこと、若干ちょっとかぶってしまったのが申し訳なかったですけど、お目にかかれて、もう初めましてというのが、もうラジオの収録だったっていうのも、これもまた貴重な 経験でしたが、もう本当に心よく受け入れてくださいまして、もう先にここのねラジオパーソナリティで活躍されているお二人がゲストとしてお話しされてたんですけれど、まあ、そこに私も飛び入り参加をさせていただきまして、本当にまあどうですかね、5分10分ありましたかね、それぐらいでしたけど、お話をさせていただきました。それで今回ねこの話を聞いた時に、もうぜひともようこそ北海道へ、札幌へっていう気持ちを自分なりに表現したいなと思いまして、でも私ができることといったらもうトランペットを吹くことなので、もうトランペットを片手に収録現場に入り多分皆さんびっくりされたんじゃないかと思うんですけど、歓迎のねファンファーレを、はい、ここで吹かせていただきました。佐藤さんの大輔さんの、まあ、吹きながらね、そこまでちゃんとは見えませんでしたけど、最後の方ちらっとこう彼を見たらすごい嬉しそうなニコニコして、聞いてくださってたので、あ、それだけでもよかったな、彼の笑顔が見れて、あとねここにいらした皆さんの笑顔が見れてよかったなってすごく思いました。はい、それでトランペットをね吹きたいと思って、昨日そのお話をマキコさんから、いただいた時に、もうこれはなんか吹きたいってすごく思ってたんですよね。でもちょっと本当にその時間に間に合うかというのがいまいち、ちょっとこう 100% いけるっていうちょっとまだなかったので、まあ、明日の朝起きて行けそうだったらよし行こうって思って、もうなるべく早く支度をして自分のやらなきゃいけないものを全て終えて、まあ、なんとか間に合いそうって思って家を出たんですけれど、あ、やっぱり皆さんに聞いていただけて私も嬉しかったし、皆さんの笑顔も見れたので私も本当に嬉しかったです。それで、彼のね、番組がですね、4月の5日日曜日、それから再放送12日日曜日、お昼12時からイエローチャンネルでライフという番組です。皆さんぜひ、お聞きください。佐藤さんすごく楽しい方で、もうとにかく人生をこう楽しく生きてるなっていうのがもう体から溢れてました。それで彼がお話をしていた内容をちょっと一つこの番組でもお伝えしようかなと思うんですけれど、彼が100キロ完歩チャレンジというものに挑戦をすると言って話しておりました。それがですね、今100キロ歩くとそれで朝10時から翌朝10時までずっと歩き続けるんだよという話をしてました。でその彼のフェイスブックをねちょっとよ見ていたんですけれど、命を感じ直す挑戦、当たり前の奇跡を思い出す挑戦、そしてご縁で進撃する挑戦と書いてありました。いやすごい、100キロってもうこう数字が大きすぎて、どれだけの長さなんだろうって、車でも100キロってまあまあな距離だと思うんですけれど、それを歩くという、なんともこうちょっとこうコメントがえの次何も言葉が出なかったというのが正直なところだったんですけれど、彼はそれに挑戦するとお話ししていました。もう私も心からそれをね応援しようとその時に思いました。LINE のね何かオープンチャットというものがあって、そこに参加をすると応援できるという話だったので、もう早速入りました。皆さんもぜひ応援してくれる人がいたら、そのオープンチャット100キロ完歩チャレンジというオープンチャットですので、皆さんぜひ興味のある方ご覧になっていただきたいです。はい、それで彼は昨年ですね、すごく大きな心臓の手術をされたそうで、本当に生死をさまよったぐらいの大手術だったということを聞いたんですけれど、 もうそう本当にそうだったんですかっていうぐらい本当にお元気で明るくて、お話のテンポもものすごい、こうなんていうの、いやさすが関西向こうの方だなっていう、こう真似できないなやっぱりなって、私もちょっと関西留学してみたいなっていういつも思うんですけど、本当にもう羨ましい、すごくお話上手で、まあ、そういう彼がねそういう過去があったという話も聞いて、もうなんかそれを乗り越えた強さっていうか、なんて言うんですかね、もうなんかこう何でも何でも大丈夫だよみたいな、どういう風な状況になっても大丈夫だよっていうオーラがすごいこう出てたというか、もうなんかその彼のオーラにこう引き込まれるっていうか、何もこうこちらがこうなんて言うんですかね、こう頑張るって言ったら変ですけど、もうありのままの状態でそのままこう受け止めてくれてお話ができるみたいな、いやすごいすごい、こうその場の雰囲気ですっとこう人がこうなんて言うんですかね、あの話しやすい環境を作ってくれるというか、おこんな風なこう対応っていうか、できた自分もできたらいいよなっていうのをすごく、あの短い時間でしたが感じました。本当に貴重な時間で、 あっという間にもうなんかこうさーっともういなくなっちゃったのが、なんかあの時間は本当にあったのかって今ちょっとなんか、うん、すごくこう不思議じゃないですよ、もう実際お会いしましたし握手もしましたしお話ししましたし、なんですけどなんか夢の世界だっていうような感じがちょっとしてます。それと最後にここのね収録をされる次の方が入っていらっしゃって、でちょっと和気あいあいとお話ししてたんですけど、大輔さんをもう神に見えるともう大輔さんは神だっていう話になったんですけど、もう本当みんなにこう笑いながら笑い話みたいな感じで喋ってたんですけど、なんか本当に自分もなんかキリストに見えてきてなんかキリストの絵から飛び出してきたような人がこう今現代のこうトレーナーにジーパン履いてみたいな、そんな風に見えてきて、なんかやっぱりこうすごい人っていうか、なんかそういう風なものまで感じさせる、でも笑いのこう心は絶対失わない、なんかすごいこういろんなものをすごい短時間で感じました。すごい貴重な体験だったなと思って、もう忘れちゃう前にもうマイクの前で話そうと思って今日今こうやって喋らせていただきました。はい、じゃあちょっとここでまた次なるジングルを聞きたいと思います。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション、
はい、素敵なジングルをありがとうございます。リュウさんに感謝いたします。新しい空気がスッと入る感じで、私もすごく気分がこうリフレッシュするというか、いいですね、新しいもの取り入れるってね。はい、それでは後半の方へ参りたいと思います。後半はですね、またラジオの話なんですけれど、ラジオの生放送番組にゲストで出演しましたというお話です。3月3日のね午後7時からラジオカロス札幌というコミュニティラジオがここ札幌にはあるんですけれど、その、ラジオ局の番組で男性合唱団ススキーノとともにという番組、音楽番組と言ったらいいですかね、ゲストをお呼びして、そのゲストさんの生い立ちだったり今までの、人生を振り返るみたいな番組なんですけれど、 パーソナリティさんが山崎キネオさんという85歳の男性なんですね。でまずもうびっくりしたのが85歳に見えない。ちょっとあの年齢のことを大きな声で言うのもちょっとものすごく失礼なんですけど、この大先輩に向かってね。でも本当にいや私85歳でここまで元気でいられるかなっていう、あの一人で、まあ、もちろんねパーソナリティですのでゲストさんの紹介や司会進行をし、あとこの1時間番組の中であの前もってあの好きな曲を5曲準備してくださいっていうことであの準備をするんですね。でその曲を合間合間にかけながらその音楽があの自分にとってどういう音楽だったかみたいな説明をしながらその話がずっと進んでいくんですけれど、まあ、そういうね CD をこうかけるという作業とかも自分で全て行う。本当に一人であのこの1時間を生放送のね番組をあの切り盛りするという、なのでこう人生の先輩で大先輩でありつつも、ま、あのラジオパーソナリティというねあのことも私もやってるのでそれの大先輩でもあるし、もうなんかすごいあの1時間でまたいろいろなことを学ばせていただきました、ね。でまあ、初めてもちろん初めて行ったんですけれど、もう本当にねあの 2,3 分前にスタジオに入ったんですよ。それまではまた違うその前の番組をされてるのであの入れ替えの時間がそれぐらいしかないんですね。で入ってでまあ、一応ね自分もここで毎月やっているのでマイクとヘッドホンっていうのはもちろん分かってたんですけど、ヘッドホンから音声聞こえなかったんですよね最初。あれどうしようこれ声聞こえないじゃんと思って、でももう放送始まっちゃってたのでまあしょうがないので放送のもう始まっているところからすみませんちょっとあのヘッドホンの音が聞こえずみたいな話から入っちゃったんですけど、まああのつまみがねいつもあの必ずあのオンになっているものがオフになっていたっていうただそれだけだったんですけど、まあ、何せ初めてだったのでそのボリュームのつまみもどこにあるだか分からずみたいなちょっとそんなハプニングもありましたけど、まあそこからねあのいろいろ楽しくお話をさせていただきました。それであのいつもね自分はあのゲストさんをお呼びしてゲストさんにいろいろね話を聞く立場であのここの放送局で話をしてるんですけれど、ゲストとして呼ばれて自分のことを話すっていうのがもう本当に久々で、それも自分のその半世紀を振り返るってことはほとんどしたことがなかったので、まあ一応ねあの音楽いつからどういうものをねどんな楽器を始められたんですかみたいな話から、大学中高大学大学を終わってからとかその時系列でいろいろこう聞かれたんですけれど、まあ、ああそうか振り返ってみると自分の人生こんなんだったんだなみたいなことをあのいろいろ自分が振り返れるっていうあのとてもいい時間でした。それであの曲をね5曲その準備してくださいっていうことだったので、私も5曲あの準備させていただいたんですけれど、その曲をねちょっと皆さんにも紹介しようかなと思います。一番最初はねあの私がここの、夢の種であの収録をするときにゲストさんとね2人でデュエットした曲を、流していただいたんですね。それはあのシャルパンティエのテデウムっていう曲をあのトロンボーンの萩原聖也さんと2人でねデュエットをしたんですけど、それをまず流して、であのこういう風なねあの収録の時に2人で演奏した曲なんですよみたいな感じで流していただきました。そしてねその次、ヘンデルというね作曲家いるんですけど、 そのヘンデルが書いたオペラがありまして、もうヘンデルもいくつもオペラ書いてるんですけれど、エジプトのジュリアス・シーザーというオペラがありまして、でその中の一曲、アリアというね、歌い手さんが一曲こうオーケストラの伴奏に合わせて歌うんですけれど、それが、抜け目のない狩人はっていう曲なんですけれど、カウンターテナーというね、男性なんですけど、女性のアルトぐらいの音域のすごい高い音域を歌う人たちをカウンターテナーという音域になるんですけれど、そのカウンターテナーの歌手でアンドレアス・ショルというすごいスーパースターがいまして、でその方が歌うその抜け目のない狩人はがもう最高で、私も今までも何百回と弾いたんですけど、でホルンが入るんですね。その歌とホルンの掛け合いみたいなのがもう最高に素晴らしくて、でその曲をかけていただきました。で伴奏が古楽器のオーケストラで、普段耳にする現代のオーケストラの音色とはまたこれ全然違いまして、すごく柔らかい音色で、弦楽器とかもスチール弦ではなくガット弦というね、羊の腸だったりそういう豚の腸だったりを弦にして張ってたり、でトランペットもバルブのシステムが全くなくて、真鍮のね管をぐるぐるっと回しただけのトランペットだったり、ホルンも一緒ですね。ホルンとトランペットって長さが違う、まあ、形も違うんですけど、ホルンの方が長さが長いのでトランペットよりも音域が低いんですけど、まあ、そのねホルンの音色も最高に素晴らしい音色で、でこの曲を2曲目に選びました。そして3曲目に選んだのがもう古楽オンパレードです。私の中では古楽大好きなので古楽オンパレードなんですけれど、テレマンという作曲家がいます。これもヘンデルより若干遅いかな、もうちょっと後かな、テレマンのトランペットコンチェルト、トランペットの協奏曲ですね。トランペットがソロで弦楽が伴奏という曲があるんですけれど、これを私のバロックトランペットの師匠であるフリーデマン・インマーの演奏で、であとその伴奏の方がムジカ・アンティクワ・ケルンという、またこの団体も古楽器の団体で、本当に柔らかい綺麗な音色なんですけれど、もう私がこの先生のフリーデマン・インマーの演奏を聞いて、こんな音色があるのかっていうのをアムステルダムの留学時代に彼の音色を聞いて、もうそういうふうに思いでバロックトランペットを始めたっていうきっかけをくださった先生 でこの彼と の留学時代の思い出でもうお話しさせてもらって、まあ、本当に古いもの楽器っていう古楽器と呼ばれるものは今の現代の楽器よりも構造的にすごくシンプルなんですけれど、音を出すということが難しいんですよね。でトランペットも まさしくそうで、音を出す、音をこうなんていうんですかね、扱うっていうかな、技術が今の楽器と全く違うんですよね。なのでそれ一からもうやり直すっていうか、新しい技術を身につけるみたいな感じでバロックトランペットを勉強したんですけれども、もうフリーデマン今なくして私のこのねバロックトランペット人生は成り立たなかったので、もう本当に彼に感謝の気持ちも込めて、あと彼のね素敵な音色を聞いていただきたいというので、彼の演奏でテレマントランペットコンチェルトの1楽章ですねを流していただきました。そして4曲目はですね、これまたバロック期の方です。ビバルディというもう大御所なんですけれど、モテットというね宗教曲のジャンルがあるんですけれど、その中の1曲で、誠の安らぎはこの世にはなくという、なんともすごい題名なんですけれど、またねこれを歌っている方がエマ・カークビーさんという、もう本当にまたこの方もバロック界のもう本当最初の方のパイオニア的な方なんですけれど、すごく綺麗な曲なんですよ。 で、私これに出会った時にちょっと体調を、が思わしくなくて、ずっと寝たきりじゃないですけど、ちょっと病気をしてて、トランペット全く吹けない時期があったんですよね。でその時にラジオを聴いていて、この曲がふわーっと流れてきて、うおすごい綺麗な曲だと思って、どんな曲なんだろうと思ったらこの曲だったという曲で、モテットっていうのはね、宗教曲で、そのやっぱキリスト教の、に関する分野なんですけれど、この曲の歌詞がね、その誠の安らぎはこの世にはないんだけれども、神にね、真の安らぎはその神、あなたへの愛が本当の真の安らぎであるみたいな、そういう歌詞なんですけれど、初めにね、日本語の大訳で、その誠の安らぎはこの世にはないっていう題名で、あんなに綺麗な曲、すごい綺麗な曲で、そのギャップがすごい、って何も知らないで聞いたので、初めはびっくりしたんですけれど、あ、話をね、その曲の内容を知って、あ、そういうことなんだっていうのが分かると、より心に刺さる、すごい素晴らしい曲です。で最後にですね、本当の番組の最後に流させていただいた5曲目なんですけど、これはもう私の大好きな清塚信也さんっていうピアニストがいるんですけど、もう日本一忙しい音楽家といっても言い過ぎではない、本当にマルチな多彩で、自分も、ね、彼自身が作曲家でもあるので、彼の書いた「つながる心」というね、すごいまたこれも癒しなんですけれど、この曲はですね、私がインフルエンザで高熱を出した時にずっとかけてました。もうこの曲に本当に癒されましたという曲もかけて、最後終わりました。すごくいい体験をさせていただきました。お声掛けいただきました山崎きにおさん、本当にありがとうございました。はい、それでは最後のジングルを聴いていただきたいと思います。
夢の種レディオステーション、
最後のジングル、すごい大人っぽい感じでしたね。素敵でした。リュウさん、ありがとうございます。はい、ここで一つ、演奏会のお知らせをしたいと思います。2026年5月16日土曜日13時、会場13時30分開演、札幌コンサートホールキタラ小ホールでありますテノールとピアノによる名曲の共演というものがあります。テノール歌手で樋口達也さん、関東方面ですかね、すごく活躍今されております。彼 と、ピアノの吉高正夫さん、もうこの方も本当にいろんな、オーケストラと共演をされております。このお二人の、コンサートがあります。ぜひ皆さん、お時間のある方は足を運んでみてください。はい、今日もオーケストラでつながろうをお聞きいただきありがとうございました。次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ、遊び行こう。